WIC。
こちらは神奈川県横浜市からいただきました。48歳会社員、ラジオネームドクトルゲイ。
ありがとうございます。
先日十数年ぶりに実家のある某県庁所在地に帰りました。かつてにぎわっていた繁華街はご多分に漏れず見事なシャッター通りと化していました。合理化やコストダウンが進み働く場を失った人々が続々貧困層に落ちていく今の日本、こりゃそろそろ革命でも始めるしかないですかねということでいただきました。公安が聞いてたらどうするんでしょうか。革命したいですねで、シャッター通りから復活を遂げたっていう場所も奇跡的にうまくいったっていうケースもないわけじゃないようです、うん、ただほとんどうまくいかない、うまくいかない理由はいくつかあるんですけど、簡単な話、大学に頼むからです。わかります？地元の大学のね、助教授あたりがこうゼミとかやってまして、うん、そういうシャッター通りをなんとかこう活性化させる、うん、そういうものをこう知恵を絞ろうという、そういうゼミをやってたりしますと、そういう人とつながりできるじゃないですか、商店街の人とかが、そうすると先生何かこう若い人たちとですね、こう今空き店舗いっぱいシャッターが閉まったままで、スペースは余っておりますんで、あそこ使っていただいて何かこう人を呼ぶような、なんかこうそういうものできませんでしょうかねとかって言って、あ、やりましょうって言って、で学生とともにそこで何かやるわけですよ。シャッターを一個店開けて、何かこう大してお金もかけずに、ね、折り紙とか折って貼ったりね、なんか
クリスマスパーティー、
折り紙でチェーンを作って天井でぶら下げたりとか、
ね、小学生の
そういう大体そういうだって予算がないんだからしょうがないわけ、いろいろやるわけだ、ね、でそうするとそれ地元の新聞社とかに連絡行くわけですよ。今大学生がやってくれておりまして、今日オープンですもんねと、で取材してくださいっつっと地元の記者が来ます。であと地元のテレビも来たりします。ね、そう紹介されます。そうすると近所の人は何だろうかと思ってやっぱ来ますよ。そうするとね、 2,3 地は人がちょっと集まるんですよ。ただし一回来た人は文句ないですよね。なぜかっていうと分かるでしょ、折り紙貼ってたり、チェーン作ってるぐらいなものなんて、別にもう一回行けばいいかばいっていう話になって、全然効果を発揮できない。でそこでこれはいかんと思うわけ、学生側の側も、でその先生も何か次の手をって言ってやるわけ、で一生懸命やる。だから彼らが悪いわけじゃないけど一生懸命やるんだけれど、これが続かないんですよ。なぜか上級生がまず就職活動に入っていきます。でやがて卒業していきます。でそのノウハウが下級生に伝授されていかないんですよ。だから大体持って3年なんですよ。3年で大体これどこも尻つぼみというかフェードアウトしていく。まあ、世の中でほら3年で飽きちゃう人いるじゃないですか、ね、こういろんなものがこう一生懸命やるんだけど3年4年ぐらい出すともうだんだん飽きててやめようとかって思う人いるじゃないですか、ね、それとあんま変わんないんですよ。でそういう人たちに期待をしてしまうと、それはもうプロジェクトとしては絶対に続かないです。FMC がなぜよそと違って続いてるのか、これは3年で飽きない人がトップでいるからですよね。
確かに。もう
な、何が何でもこう飽きずに次に何かもこう次の手はないか、次の手はないかという考えてやるわけですよね。ずっと続けなきゃいけないんですよ。でそれをその例えば10年スパンぐらいで次の世代へっていうような風にやってる。まあうちはずっと10年どころじゃない長期政権になっちゃってるから本当はいけないんですけど、でもまあそういうふうなことをやって偉大わけですよ、商店街が。で もっとすごいのは、商店街の人たちってとってもやる気ないですから。シャッター通り の人たちって、シャッター通りを何とかしようと言葉では言うんだけど、本音は違います。本音は何かっていうと、何もしたくない、なぜだと思います？
人が集まらないから
です。いや違います、めんどくさいからですよ。
めんどくさい。
人が集まろうが集まりまいが、彼ら関係ないですよ。なぜかというとですね、大体年寄りなんですよ。
年寄りですね。
高齢化しちゃって、で彼ら年金生活ですから基本。であと他にまだ商店街が元気だった時に、まあ貯蓄とかも多少あるかもしれないし、いろんな財テクをやってるかもしれない。他に不動産とか持ってる人もいますよね。アパートとかで家賃収入がある。だから別に商売しなくていいんですよ。 でシャッター閉め閉まってて、うん、そこのスペースはデッドスペースになっちゃってるわけですよね、うんうん、デッドスペースをこれもったいないじゃんっていう言う人がいっぱいいるわけですよ、うんうんうん、もったいないだろうが何だろうが俺のとこだから関係なかろうと、うんうんうんね、であのシャッター開けたら自分とこの自転車とかを入れてるわけですよね、うん、自転車置き場とか物置にしてて、はい、であのそれが一等地だったりする書いててもね、
あ
商店街の、でも別にいいんですよ、うん、そこを店にするとなるといろいろまた造作をしなきゃいけない、うん、お金もかかる大変だ、はい、やめんどくさいやりたくない、うん、でかといって自分たちのせがれの世代は後を継ごうともしない、
うんええうん、
あとは自分が死ぬまでそこはほったらかしにしたいわけです、
うん、なるほど
壊したくもないんですよ、うん、壊すとどうなるかってさら地になったら税金変わってきちゃうんですよ、
そうですね、
ええ、
そうそう
だから塩漬けにしたい塩漬けにしたい人がいっぱいいるからシャッター通りになっちゃってるわけですから、だからこれはなあの法律を変えないことではダメなんですよ。もうあの塩漬けにしてる商店は自動的にぶっ壊すぞと、
うん、
ええ、何年以上シャッター閉めてるんだったらここはそうあのもう壊しますと、
うん、
ああそういう法律にしなきゃならないぐらいの話で、うん、でそれはさやれるかっていうと自民党とかああいった商工団体って、うん、商工団体って言いながら商業やってないんだからね今、うん、でそういうやつらがバックにあのその支持母体としているわけだから動かないですよね、うん、
なるほど、
でそんなこんなでちっちゃな店がなくなっていき、はい、で、どんどんどんどんその大きなショッピングモールとかに食われていくわけじゃないですか、うんうん、そこでねその日本人不思議に思わないのかなと思うんですけど、
はい、
コストダウンとか合理化っていうとすごい聞こえがいいじゃないですか、
うん
ね、こうちっちゃいところで ちまちま作って、はい、そのコストのかかることをやってるよりは、うん、大規模に一度に一つの工場で全国にめがけてバッと一度に作っちゃえば非常に効率よく作れるじゃないかというふうに思うじゃないですかと値段も下がるしって思うじゃないですか。これ不思議なことにですねあの働く人減るんですよ。だからコストダウンなんですけど働く人減らしてるわけでしょ。で
そうですね、
でということは働く人だけじゃなくて経営者も減ってるんですよ。だから社長さんが減っていくんですよ。そうするとその搾取する、まあ、社長さんって基本搾取する側でしたじゃないですか、ね、搾取する人が減っていくんですよ、
うんうん、
でじゃあどうなるかというとものすごい大搾取をできる、
はい、
超大金持ちがそこにスーパー台風みたいなのがうん、あの登場してくるわけです、
はい、
それがほらあのいわゆる財閥的なかつてのね、
はい、
その財閥とちょっと違うんだけどまたその違うスーパー金持ちが出てくるという集約されちゃうわけで、
うん、
でそれ以外の弾き飛ばされた人はもう仕事ないですからね、
うんうん、そうです
でそういったことで結局賃金がどんどんどんどん下がっていくということで、うんはい、でもあのもうものすごい悪循環になっているわけで、うんこれでいいのかねっていうだからこれ、うん、もう本当にあのどっかで変えないと、うんいけないんですけど、
うん
まあこのドクソル・ゲイが言ってる通り、うん、革命でも起こさないには、
うん、
もうあの どっかの 県知事とかがそういうことを言い出したら面白いのになと思うんですけどね、
うん県知事
いやほらあのセゴドンとか見てると、
はい、
結局ほら長州とか薩摩とかが最後にぶち出てその明治維新に突っ走っていくわけじゃないですか、
うんうん、
それはいい悪い別としてですよ、うんでやっぱそれに対してそれはその体制に対する不満っていうのがあってそれをこうなんとかせねばっていうその、まあ、そういうことにこう突っ走る若者たちのものすごいエネルギーが集約していた時代であるからこそそういうことができたんでしょうけど今はまあそういう時代じゃないからできんけれどでもまあその革命という言葉は非常に危険な匂いをはらみますがそうじゃなくてそのいろんなその体制のいろんな問題点のあるところをそのごっそり変えるっていうだから別に政府をひっくり返すとかじゃなくて、うん、そのやり方を変えさせるっていうことは僕はそのできると思うんですよね、うん、そのいろんなその例えばほらあのちっちゃいところで言えば最近 FMC でもずっと、うん、あの取り組んでますけど熊本市議会がおろよいという話で、はいはい、あそこのおろよいところだけを変えさせるとかですね、
うんうんうん、
そのやじはさせないとか居眠りはさせないとか、うん、それだけの話でもいいわけですよ、うん、で後で出てきますけどあの、うん、バカな大臣がまたその出てきて、うん、バカなことやってますけど、うん、ああいうのを選ばないっていうことだけでも随分変わってくるわけ
です、うんうん、そうですね
だからそういうようなあのうん何かできるんですよ、うん、だからほらアメリカのねその、まあ、中間選挙がこの間あって、 でそのもうそのなんだ、トランプはもう支持できないというふうなことをこう明らかに表明したテイラー・スウィフトとか、あそこら辺の影響が多分でかかったので、まあ民主党のその、まあ、議席がどっと伸びて、それで、まあ、日本ではねじれって言ってますけど、上院と下院で逆転した状況になっていると、ああいうのを作っていくっていうのは悪いことじゃなくて、で、例えばその政治とかでも、私は何党を支持して、していますっていうようなことを、日本人はなかなか言えないんですよ。
言えないですね。
言いにくいでしょ、まあ、たまたまそういう話になってれば別ですけど、ね、あの奥さん、今日は何お買い物、お買い物、そうなのところで支持政党どこっていうな、いきなり聞く人って公明党の人ぐらいで、ほとんどいないじゃないですか。でもやっぱそこら辺は堂々と言えるのが普通なんですよ。だからアメリカだとかではそれこそ酒飲みながら、例えば立ち飲みのバーがあって、で、ビールをコロナかなんか、ね、最近コロナの瓶がよく割れて、えらいことになってるらしいですけどね。爆発するらしいですよ、コロナが。危険なビールらしいですけど。あれ、こう、ラッパー飲みしながら、ね、お前はどこを支持してんだいとかっていうような、で、私はなんとかよ、みたいな、普通に言える。でそこで、違う政党を支持していたとしても、別にそこでプイとこう無視する、まあ中には無視するやついるでしょうけど、でもそこでなぜお前はそれを支持するのかと、で俺はこういう気持ちなんだと、お前はどうなんだと、でそこでそのすり合わせとか、お互いのその思いというのを交換することができるっていうのすごいいいことだと思うんですよね。でこう、まあ、日本だと私共産党のファンです、支持者ですとかっていうと、お前は赤だなっていう
赤だな、
で自民党の支持しておりますとかっていうと、なんだ頭の中コンクリかっていう、もう私別にどこの支持どこもう今日本の政党で支持するものは一つも私ないので、無党派ですけど、唯一支持してるのは日本アジア党ですけどで、まあ架空政党ですからね、まあまあそういうことで、なんかちょっと前々からこの番組でもずっと語っておりますけど、もういい加減ちょっとこれ目覚まさないと、本当にね、どん底まで行くと本当墜落しますから、墜落したらもう二度と飛び上がれませんからね、ということで、ちなみにね、第二次大戦太平洋戦争で日本は一回墜落したんだという思いを思っている方もいるかもしれませんけど、してません、ポツダム宣言受け入れて沈黙っていうふうに、玉音放送で昭和20年8月15日に戦争は終わりましたけれど、ね、でそれで占領されましたけれど、日本の経済ってあの中でさえ動いてるわけだよ。で現にその三菱だやれなんだっていう会社は、ね、あれでなくなりましたかっていう、ね、ゼロ戦作ってたのは三菱ですからね。三菱がじゃあ今どうかっていうと、ね、ダメだけど未だに飛行機作ろうとしてるじゃないですかだから死んでないんですよ。だから本当に墜落するっていうのは完全にダメになるってことで、もう二度と浮かび上がれないっていうか、よその国の人のコントロールでしか動けないっていうことになってくる、っていうことになっていくわけで、そういうのは嫌ですね。続いて東京都中野区40歳自営業、ラジオネームお茶でよければ飲み放題、
ありがとうございます
お得ですかねこれ桜田オリンピック大臣の迷走っぷりが話題です。あんなレベルで大臣になれるんだったら政治家っていい仕事だなとさっき京王線の車内で利発そうな小学生たちが語っていたのが印象的でした小学生からもバカにされるというね、1500円ですからね1500億円と1500円間違えるというのすごいです。そもそも論になっちゃうかもしれませんが、政治家の資質って何でしょう。スタジオの皆さん、さあどうぞということでいたしましたまあね、連邦
連邦です。連邦、
ま、あれだけ間違いをこう指摘されたにもかかわらず翌日また連邦って言っちゃうというね、この人多分文字が読めない
文字が読めないバカ
や、てか一応明治大学でしょこの人は。
バカじゃないんだ。
いや、あの文章を読むという訓練をしてないですね。
政治家なのに。
ええ、だから、いや、だから若い頃は勉強したと思いますよ。その勉強しなきゃいかん時は勉強したんだと思います。うん、最近、まあもうこの人土建屋の社長じゃないですか。ね、で、その何かしら長文を読んで、うんうん、それをその例えば朗読するとかっていう訓練をしてないわけですよ。で、例えばその我々なんかはこうやってお便りをこう読んで、はいはい、ね、こうやって私なんかこう初見ですぐにスラスラ読めちゃうわけですよ。で、まあ、もちろんその必ずしも間違いがないかって言ったら、うんうん、その時々の読み間違いもありますが、はい、この桜田さんの場合は読むっていう訓練とか、うんうん、字を認識して、それをその言語中枢、言語をこう、司る脳みその、何かに指令がいって、それでその、言葉に変えて発生していくっていう、その一連のつながりが、回線が切れてます。ええ、接触不良を起こしてます。
ジジイだからじゃないですか。
いや、ジジイだってちゃんとした、
ほん
と
に。そうですもんね、おかしいですね。
だからこの人、だから訓練しなきゃいけなかったんですよ。っていうか、少なくとも政治家であるならば、政治家の仕事は何かというと、まず最初に脳みそを使うことですから、で、脳みそを使うためには何かというと、情報を集約して入れなきゃいけません。それは例えば聴覚とか視覚とかも必要ですし、当然その文章の読解力、あとはなんか表だとかグラフとかを見て、それを頭の中で咀嚼する能力が、これ例えば時間かかったっていいんですよ。年より時間かかるわけです。若い人はすごい早い人もいる。でもまあゆっくりでもいいから、それを見て頭に入れるっていう訓練を毎日やってれば、膝にスーッとこう入ってくるんですよ。でこの人やってないですね。多分なんですかね、酒飲んだらいい人だと思いますよこの人。
でも大臣なんでしょ。
大臣。
大臣になったらね、それぐらいねしないとね。
いや、だから大臣の器じゃないわけ。そもそも政治家の器でもない。
発表する場もね、いっぱい出てくるだろうしね、これからね。
いや、だから例えばこの人が大臣になるというね、連絡が電話がかかりました。今度オリンピック大臣をお願いしたいんですが、って、ありがとうございます、謹んでお受けいたしますとか、不釈神明とか言わないと思いますけど、で、その瞬間からさ、まず、その担当の、その役人がすっ飛んできますから、レクチャーしに、ね、大臣これからよろしくお願いいたしますと。ね、でこのオリンピック担当のこの我々はこういうことをやる仕事でございますと、でオリンピックはこのような予算規模でこうやってこうやってこうやってって言って、まあ、おそらく相当な分厚い資料が来るはずです、でもその相当な分厚い資料を全部頭に入るわけはない、ね、一応目は通す、でそこでね、役人は頭いいですから、これとこれとこれだけは頭に入れてくださいとか、だからこの付箋がついてたりする多分、赤とか青とか黄色とか分けて、ね、赤はもう絶対覚えておいてくださいと、ね、黄色はまあアウトラインだけ分かってれば、後で見返してくれればいい、で青はまあいつでも見てくださいという程度とか、なんかそういうのがあって、でそう分かったっつって、それをこうもう徹夜で勉強するんですよ、普通の大臣は。普通は。でこの人は多分線だったんですよ。それを適当にやったんだと思う。大丈夫大丈夫、オリンピックだから大丈夫だよ、大丈夫大丈夫っていう、でだもんだから、役人からやってくるメモだとかを、メモを見る能力がないわけですよ。だから後ろから役人が 4,5 人でわーってメモ出すと、さっと見て、あ、これだっていうのを、この中のそのアンダーライン引っ張ってこれを読まなきゃいけないんだっていう判断できるんだけど、それができない。どれを見ていいのかはもうすでにもう文字じゃなくて模様にしか見えないわけですよ。識別能力がなくなっちゃってる。
大臣って誰が決めるんですか。
まあ、安倍晋三内閣総理大臣が決めますね。
初対面の人じゃないわけですね。
初対面ってことないでしょ。
いろいろ知ってるわけですよね。
まあ、そうでしょ。今回、安倍首相が誕生するために、ね、自民党の総裁選挙が行われたわけです。で、安倍石破の一騎打ちとなりました。早々と安倍支持を、宣言した一人がこの桜田さん、で、これは桜田さんというのは二階派という、 二階さんっていうあの下唇のあの貧相ないイカリア調整みたいなのがいいでしょあのこんなになった人が
笑いすぎだ
あの歌口はとかってなんかぼーっとした人中国が大好きな人
あそうなんだ、はい、
あの色がこうあの、
ね、あ似てそんな感じですかそんな感じですか
肝臓の悪そうなね
あそうなんですか
なんか
名前なんて言うんですか
二階さん
二階さん
、はい
もうなんか そんな笑うぐらいだからちょっと今はいそれでそれで
いつも困ってないで困ってるような感じですよじゃないですか二階さんじゃ、はい、その二階派なわけですよ、
はい、
ねでだで二階派はもう歯を上げてあの安倍晋三を支持したわけで、はい、その恩返しがあるわけだ、
はい、
ねで今回はね在庫一掃内閣と言われていてね、はい、もう安倍ちゃん最後だから、
はい、
ねでもうここあのね、もう当選回数何回かこう重ねた人たちの中で、うん、まだ大臣やったことがない人がうじゃじゃいるわけですよ、うん、その中で記念にね、うん、一回記念に大臣させてあげようっていうことですわね、
うん、
それでまあこの人はほら全く能力ないわけです桜田さん
、うん、
でオリンピックのことなんか知らないわけですよ、うん、でともかくでこの人をそのまあまあオリンピックならまあ当たり障りないからいいだろうみたいな感じじゃない別に国が滅ぶわけじゃないし
この人がお情けみたいな
そうですよでどうせほらあの次にあの、統一地方選挙が来年あるからその時に、うん内閣改造をまた行うんですよでどうせオリンピックが開催される時は、はい、この人じゃない次にもう、うん、あの割りかしできる人を次に出てくるわけ次が、うん、もうそれはもうおそらくそうなるであろうと言われてるわけ最初からだからこの人はもうどうでもいいわけよでもうあとは役人に任せるといいわけでそこを野党がついてきたわけだあそこが弱点だと
なるほどね、
ね、城を攻めるときにどこの門がどこの櫓が狭い弱いかってところ、ね、
弱いとこから攻めていくってことです
か、ね、だからもうあのこのあのなんだ桜田と、はい、ねあのもう一人あのおばちゃんがね、今疲れてるわけですよ、うん、
片山、
ええ、どっちも二階派ですけどね、うんええ、もう二階派ってダメなのしかいないんじゃないかっていう、という
二階派ってそんなにすごいんですか
そんなすごくないですよ、まあ、勢力を持ってますよ
勢力を持ってます
それなりに、ええええ、まあまあそういうことですね、う
ん、でも選んだ方も
いやそうですよだから任命責任ありますよ
こ
れ
ですよね、
ええ、なんて何にもできないんだもんこれじゃこの人ね、でこれ質問の収書がちゃんと書いてないから答えられないピャーって言ったけど、うんうん、連邦の側は連邦の側はちゃんと出してるピャーってこれでもうすでにこれ出したやつがもうねマスコミにも出ちゃってるもんねだからちゃんと質問に書いてあるでその中にこ細かく書いてなかったピャーって言うからで書く必要はないピャーっていうね当然なんですよ書かれてなかろうがお前それぐらい知っとく大臣だろたいっていう知っとくのが当たり前だろたいっていう話になって
本当なんかしどろもどろでしたよね
だからこの人ね、うん、もうちょっとねでんって構えてああそれにつきましてはとかって言ってね後ほど確認をさせてもしあの一語一句間違っておりましたら、オリンピックの大会に傷をつけることになりますので私あの、発言をちょっと留意させていただきますと、
うん、
で時間稼ぎをするとか、うん、重々しくやるとか、うん、なんか手があるんだけど、うん、軽いもんこのおじさん
そう軽さがもう出ちゃってますもんね あと、アホですよねアホさが出ちゃってますもん、
ねだから昔ね あれですよあのロッキード事件の時に、
はい
1975年ぐらいですかロッキード疑惑の時にですよ、はい、あの荒船清十郎という人がいたんですね、
はい
衆議院の予算委員会の委員長とかやってました、声がいい渋いんですよ、声は渋いけど頭が抜けてるおじさん、はいでこの人はなんだ自分の選挙区のに駅があるわけです、はい、電車の駅が、はいそこはあれ急行だったかな急行だか特急だかったかちょっと忘れて確か急行だったと思うけど、はい、急行止まんないんですよ鈍行しか止まんないんですよ、
うん、
それをこの荒船清十郎が、うん、鉄道会社を、うん、その鉄道会社だったか国鉄だったかちょっと忘れましたけど、うん、圧力かけて特急だか急行だか止められるようにしたんですよ、うん、それが大問題になって、うん、まあ失脚するんですけど、
うん、
でその時にその派閥のその長だった人が、うん、その荒船清十郎が所属している派閥の長、はい、誰だったか椎名さんだったかちょっと忘れましたけど、うん、が なんだっけ、やはり野におけレンゲソウって言ったのかな、うん、あの要するにこいつは大臣になる器じゃないから、うん、やっぱりあの下っ端に押しといた方が役に立つと
なるほど、
だからやっぱ今回の人この人この桜田さんもそうなんじゃないかなと思いますけどもね、まあいずれにせよまあ安倍内閣ね、安倍内閣を支持された安倍ちゃんファンの皆さん、ね、ぜひ、どんな教鞭を私に聞かせていただけるのか楽しみですけどもね、
怖い、
ということで
なんかいつも足の引っ張り合いですね。
その政治はそうですよ、
なんかもっと他に時間かけることないのかなと思いますけど、
だから、足引っ張られないようにしなきゃいかんですよ与党は、野党は足引っ張らないと浮かぶ瀬がないんですよ、彼らは質問をすることによって世の中を良くしようなんていうのはそれは大事だけど、そうする前に取っかかり掴もうとするから、取っかかりを掴むためには相手の弱点から行くんですよ、そうじゃなかったら弱点がここはもう何もないぞと、いろいろ調べたけど何にも弱点ないじゃんと、
そんな立派なあれはないんですかねこれから、
だからあそこにいる人たちみんな
ひどいってこと
そういうことです、だから革命の方がいいんですよ、だから政治って腐敗しきっちゃって、変えらんないってなった時もうどうしようもないなってなった時にそれはもう違うとこから力がふつふつと湧いて出てくるわけですよ、ね、だから江戸幕府だって切れた頭の切れる人はいるわけよ何人も、ただそれが能力を発揮できないとか、ね、相変わらず旧態依然としたいろんなシステムでがんじがらめになっていたとか、そういったことがあって、それでまあだったらもう潰すしかねえぞって言って動き始めたのがその瀬古丼の話になってくるでしょ、まあ、だいぶ歴史的に違うぞという話は結構ありますけどね、で、まあ、だからそういうのを含めてですよ、だから非常に今日本ってあの危うい状況に、まあ、曲がり角をずいぶん曲がっちゃったなっていうぐらいのところで、まあ、そろそろ本当に気づかないと元に戻れねえよっていう、そんな気がしておりますけどもね、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、夏花をやりたいなと思います。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。